問題です。
はい、
ひよこと騒ぐとうんこの共通点は何だと思いますか？
びっくりするくらいわからない。何それひよこと、
はい、騒ぐ、
騒ぐ
と
うんこ、
はい、
ないでしょ共通点
じゃあもう一個ぐらい足したら、うん、もしかしたらわかるかもしれないんで、
いや今のところ全くその気配ないです
けどね。多分そろそろわかると思うんで、うん、震える。
ああ、お、ひよこと騒ぐと震えるはなんとなくひよこなんですよ、はい、なんか共通点ありそう。 あでもうんこもするわ。あ、分かりました、はい、ひよこの飼育小屋です。
あ、全然違います
、ね、でしょうね、
はい、
言語学じゃないもん
ね。そうですね、今回はですね、あのこの僕の前にある座右の書ですね、
うん、
はい、
五言辞典ですか。
はい、こちらの三省堂書店さんから出てる新明解五言辞典ですね、
う
ん、
はいはいはい、
最高の本です、はい、
すごいな、そんなに面白いんですかそれ。
はい、ちょっとですねこれ実は僕年末、昨年末から読み始めてて、
うん、
読み終わりました
辞典を一冊、
頭から最後まで。
出た、辞典読む人変人の代名詞ですね
ただね、五言辞典は割と面白い辞典の方だと思うんで、
はいはいはい、
僕もっとなんか、なんだろうな、僕ね国語辞典読んでる人の方がね退屈なんじゃないかな、
まあ、確かに広辞苑読むとかの方がハードそうですね、
うん、そうそうそう、これ結構その興味本位で割と読めるんで、
確かに確かに、
それでおもろくて、うん、僕ねあのページを面白かったところ折ってるんですよ、この角を、
うんうん、
こう折りすぎてここが広がりすぎてこんな感じでここのね箱に入らなくなっちゃったんですよね、無理くり詰めてるんですけど
そうですね、音声聞いてる人は何のこっちゃわからんと思うんですけど、
あ、そうか、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、そうそうそう、
辞典の上のところ上辺だけが膨らんでしまって、
そうですね、厚みがね本当倍ぐ 1.5 倍ぐらいになっちゃってそう大変なことになっちゃったんですけど
でそんぐらい面白いページが多かった
ですね。そうですね、うん、ちょっと箱は一旦下に置きますね、う
ん、はいはい、
そうで、ちょっと今回はこれせっかく通読したので、
うん、
あのこれ読んで面白かったところとか、うん、まあ、気づいたところとかをフィードバックというか、
うん、
あのしていきたいなという、皆さんに還元していきたいなという試みでございます。
だから五言辞典面白かったところより抜き、
ね、そうですね、
もうエッセンシャル版が
贅沢ですよ、もうこんなんね。でそしてこれを聞いていくと多分さっきの問題の答えが分かっていくと、
ひよこと騒ぐと、
はい、
うんこ
の
共通点が分かるんですね、
はい、猫とかもそうかな
もうみんな気になってしょうがないですね今ね、スキップされるかもしれないもう結論聞かせろっつって、
あの五言辞典読んでてね、
うん、
まあ、いきなりちょっとじゃあ答えになっちゃうんですけど、
うん、
思うのはね、擬音語語源の言葉が多すぎるってことですね。
へえ、擬音語ってあれですか、なんかふわふわみたいな。
あんとね、それ擬態語かな。
それ擬態語か。
例えば、バンバン、バンと銃を撃つとか。
ああ、だから世の中で実際鳴ってる音か。
そうですね、はい、とか、まあ、擬態語由来でもいいですけどのものがねめっちゃ多いんですよ。
へえ、
例えばですけど、うめく、
うめく、
はい、
うめき声の
うめき声のうめくですね、うんうん、口辺に甲子園の甲ですかね、うめく、
うん
うん、
え、擬音語由来なんですか。
擬音語由来です。
うめくが、
はい、
う
ってなるからうめくなんですよあれ
めくはどっから来たんですか。
あ、めくは春めくとか秋めくとかときめくとかと一緒で動詞を作る語尾です。
ときめくみたいな感じで、
ときめくって感じで、うってのがうめくです
あ、そっから来てんの、うめく。
そうです、もう一個、そしてそうすると、
あ、
同じように同じ音が鳴るのがうなるです。
ああ、うなる、
はい、
はあ、うがなうってなるから
そう
なるか、
はい、そうするとがなるとかも多分そうでしょうね。
すげえな、
はい、あとさっきめくで動詞作れって言ったじゃないですか、
うん、
わーってなったらどうなると思います。
わめく、
そうそうそうそうそう、
へ
ー、そうなんですよ。
そんなバカみたいなところできてるんですね
実はね、
うん、
ルソーってわかります、社会契約論の、
はいはい、フランスの
彼は、ね、あの言語起源論っていう本も書いていて、
へ、
その中でほとんどの単語の語源は擬音語だって言ってたんですよ。
ルソー大胆な主張しますね、なかなか
そうそうそう、でちょっとこの語源がね全部擬音語仮説っていうのは、うん、ちょっと語源辞典の回ではなく、まあ、この次におそらく公開されるであろう、
うん、
あの回で切り込んでいきたいと思うんですけど、
うん、はいはい、
少なくとも日本語は結構それが多くてですね、
ほうほうほう、
そうすると例えばなんですけど、今具体的に鳴る音で話しましたけど、
うん、
騒ぐっていうのはつまりざわざわしてるからです
うわ、さっきからすごいバカみたいな語源ばっかりでショックです騒ぐざわざわから来て
んの。そうですよ、そんなこと言ったら震えるなんてプルプルしてるから震えるですから、
ね、うわショックだわそれもだって震えるって結構文学的な響きが
プルプルしてるからプルプルしてるからですあれは
うわー、なんか聞きたくなかったな。
だって生まれた時はほらプディバラのプピチョ覚えてます？
あ、はいはいはい。
だからフは昔プって発音されてたんで、
ありましたね、
その話。プルエルですね。
プル、あ、そっか、プルエル、本当だ。
そうだからプルエルだと思う。
プルエルだったら完全にプルプルしてますもん、
ね。そうで PL だとね、結構そうプルってなりますよね、唇震えそうだから、なんかちょっとそのリンクありますよね。
本当だ。
うん、ガンガンいきましょうか。多分ね、ドナルもそうだと思うんですよね。ドーンみたいな音が鳴るからドナルだと思うんですよね。
でも怒鳴ってる人ドーって言ってないですよ。
いやだから、比喩だと思いますよそれは。
ああ、ドーンみたいな感じ。イメージになるからってことね。そう、うん、はいはい、
はい、他にもね、それで言うとあと鳴き声でね、決まってるやつ結構多いんですよ、
うん、
それが例えばヒヨコ、ピヨピヨ鳴くからヒヨコなんです
あー、はー、言われてみるとって感じですね、それは。
そうそうそう、猫もそうなんだから、ね、ねえねえ鳴くから、
へえ、
から猫なんですって。
ニャコの方がいい気がします
けど。あ、まあね、そう、実はだから、漢字で猫って書くと、うん、獣編にナエっていう感じなんですけど、
うん、
あのナエっていうのは中国語でミャオって読むんですね。
ほうほうほう。
だから猫っていうのは、獣編にナエなんですけど、中国人は猫のことはミャオって、
なるほどなるほど、
鳴き声が聞こえてたってことですね。
はあ、
まだまだありますよ。スズメもそうですね。スズメはね、シュッシュと鳴くからって書いてありました。
鳴かないでしょ、スズメ。シュッシュと鳴くんですか、スズメ。
うん、わかんないけど、そう、昔の人は聞こえてたみたいですよ。
どう頑張ってもチュンチュン系になりそう
です
、ま
あ、でもチュンチュンとシュッシュって結構音的には近いですよ。
本当に？
うん。
だって、シュッシュッ。
あの、だから、口の中の、うん、これ音声学の話になっちゃいますけど、
うん、
前半、前の方で出してますよね。歯のあたりとか、舌の先のあたりで出してる音だから、音声学的には近い音ですよ、シュとチュは。
はあ、そっか。
うん。
なんか、いや、シュッシュッと鳴くからはボクサーですけどね、感じは。スズメとボクサーのことになっちゃわない？
確かにね。
心配が出てきますけど。
で、目ってのはちなみに、群れっていう意味らしくって、うん、これはあのカモメとかスズメとかと、あのカモメとかツバメとかと一緒だと、
うんうん、
あれもだから目ってのはその群れって意味で、
う
ん、だからスズメと語源的に一緒なんですって。
へえ、まあカモメとかめっちゃ群れのイメージあります、
ね。そうそうそうそう。
そうかそうか、
はい。あとね、大爆笑したのはスッポン。あれはスポンスポン鳴くからって書いてありました。
本当にそれ適当に書いてない？
え、本当本当本
当。
ちょっと待ってくださいね、引きましょうか。
マジで？
スポン、
スポンスポン鳴くから
最高ですよね、すごいの。やっぱスッポン、淡水性の亀で、甲には普通亀のような鱗板がなく柔らかい皮で覆われてる。で、中略して、語源は鼓を打つ音のようにスポンスポン鳴くことに由来すると言われるが未詳である。理言集乱っていう本に、すなわちその声によりて名付くとある。
うん、
米は川亀といったって書いてあります。スポンスポン鳴いてるんですよ、鼓を打つようにね。
でも今思ったのは、スッポンの鳴き声はあんま聞いたことないから。
そうそうそうそう、
反論できねえなと思って。
そうですね、そう、俺もね聞いたことないから分かんないんですけど、
スズメはちょっと戦いたい意欲出てきましたけど、
スッポンは無理、もう諦めてください。
無理ですね、
はい、あとはね、ですね、旗とかもそうですね。
旗めいてるから、ん、違う、
パタパタしてるから。
ああ、なるほど、はい、そっから来てるんだ。
旗はね、もう昔さっき言ったようにプジパラのプピチョ原理なんで、
あ、そっか、
パタなんで、パタパタしてるからと。
パタだったらピンときますね。
そうですね、だからね、旗がパタパタ揺れてるって今でも言うし、
言う、
まあ、そういう様子を示したのがパタメクですね。だから旗メクですね、
はいはいはい、
うん、
それはめっちゃしっくりきますわ。
でしょ、
うん、
そう、すごいでしょ、
うん、いや、スズメのしっくりこなさに比べてパタのしっくり き方すごいです。
あとね、そう、音じゃないのに今でも感覚が一緒だなって思ったのがあって、光、
うん、
これはピカピカしてるからなんですって。
あ、
ピカリですから昔は。
あ、それもがっかりだわ。
なんで？
いや、だから光って結構文学的じゃないですか。
あ、ピカピカです。ゲーテもだからもっとピカピカ、
ピカピカ、
ピカピカしてほしいなってことだったと思いますね、ゲーテは。
もっと光をって言ったことも有名ですけど、
はい、
死ぬ前に、ね、
はい、
いやー、がっかりですね。
うん、というわけで、うんこは何でか分かりました？
あ、じゃあ今までの理論で言うと擬音語。
そうです、だから出すときにうーんって踏ん張ったんです。
あ、そっちか。あ、なるほどね。
はい、
出る時の肛門の振動とかではなくて、
うん、
人間のそっちを使った
んです。からうんこです。
あ、うわ、すご
い。すごくないですか。
すごい。
これ超おもろくないですか。語源辞典。
超おもろい。超おもろいです。
これ4000円で買えるんですよ。
ちょっと高いな。
なんでだよ。え？
うん、まあ、うん、
1000ページっすよこれ。
うん。
よコスパえぐいな。
まあでも確かに今のがいっぱい並んでると考えると、
あ、そうそうそう、今しかもこんなただ擬音語の例を挙げただけで、うん、まだまだありますよ。
あ、面白いシリーズがいっぱいあるんですよ、
はい。あ、ちょっとじゃあそこに行く前に他にもその英語で実はお前擬音語なのかいってやつ言っていいですか、
うん、擬音語シリーズね、
はい、はい、ベイビ
ー。へー、ベイビーって泣いてるからですか。
バブバブ言ってるからです。
バブからベイビーになった。
エイって読むようになったのはあれ実は母音大推移っていう、はいはい、まあ後の時代で起きてるんで、もともとバビーだと思います多分。
へ
ー、バビバビ言ってるから。
なるほど、安直の名付け
です。そうそうそう、まあね、バルバロイと一緒ですよ。だからベイビーの語源は言ってみれば、
え、あの蕃族を表すバルバロイってそっから来てるんですか、
はい、あれはそのね、ヘレニズムの人たちが蕃族が言ってる言葉が理解できなくて、うん、バブバブ言ってるように聞こえたからバルバロイになって。
へー、今なんか当たり前みたいにそれ出されましたけど、知らないですからね。知らなかったそれ。え、
これは常識では。
あ、そうなんですか。そうそうそう、それはやばい、うんちくおじさんの名お礼が今ありました。失礼しました。
そうしてか、そのバブバブ言ってるやつらが、うん、やたら戦争が強いからブレイブって言葉が生まれましたからね。
そうなんだ。
勇敢なってのはバルバロイがバブバブ言ってるけど、なんかあいつら命知らずで超強えなってことで生まれた単語です。
なんか皮肉なもんですね、そのバカにする命名でバルバロイってつけたのに、
う
ん、
そうですね、
そっから勇敢なブレイブが出てくる。
そうそうそうそう、
へえ、
ですね。
すげえ。
他にもね、これまあ英語じゃないですけど、俺ね面白かったのはね、吸うもそうなんですって。
吸う、息を、
息を吸う、あれ吸うって音が鳴るから吸うなんですって。
もうそのシリーズすごいな、多いな。
吐くもそうですって。
はぁってなるから、
服もふって音が出るから。
へぇ、
クソおもろくないですか。
なんかそうやっていくと本当にルソーの主張が合ってるよ、
もうそうなってきますよね、
感じになってきます
ね。そうそうそう、すげえじゃんルソーっていう感じになりますよね。
え、ルソーってすごくないですか、あのフランス革命の思想的下地も作り、
そう、
言語のこの、
あと彼はね小説も確か売れましたよね。
あ、そうなんですか。
なんかね、教育小説みたいな、今でいうその模試ドラみたいな小説を作って、
はい
はいはい、それもバカ売れして、
は
あ
は
あ、でそのそう思想家としても有名だし、露出狂としても有名だったっていう
話がありますよね。変態だったっていう話
がありますよ。そうそう、路地裏であの、うん、下半身を露出することが趣味だったっていう話がありますけど。
すげえな、ルソ
ー。そう、すごいでしょ、いいとこついてますよね、
うん、大ファンになりましたね。
三上の次は、
三上の次にルソ
ー。次は漢字表記にしたせいでつながり全く分かんなかった語めっちゃあったなっていう感想ですね。
は
あ
は
あ、これちょっとピンとこないと思いますけど、
ピンとこないですね。
タケノコのって竹冠に旬って書くじゃないですか、
うん、
あれの語源わかります。
竹の子供じゃないですか。
あ、そうそうそう、そうですよね、
うん、
キノコもわかります、これで。
あ、キノコ供なんですか。
そうなんですよ。
へえ、でもキノコ供じゃないですよね。
そうじゃない、じゃないけど、それは昔の人の認識だから、お咎めなしでよろしくっていう感じです。
そうか、昔の人は木になんか生えてくるからキノコ供なんだな、ね、
そう、木の、しかも根元に生えてくるから、
あ、本当だ、
そうか、キノコだみたいな。
言われてみるとタケノコと構造全く一緒、
一緒ですよ。ちなみにそれだとイナゴも一緒ですよ。
稲の子供ですか。
稲に大量にこうわーってきて食うちっちゃいやつらだから。
いや、でも稲の子供でないことは明らかじゃないですか。
ごめんなさい、ちょっと違うな。ちょっと違うけど、その植物プラス子でできてるっていう意味では、
語源的にはね、
そうそうそう、だからこのあたりってイナゴもね、あの虫編に、天皇の脳って書いちゃうと、うん、意外と語源のつながりが分からないんですけど、
そうですね、
元の表記に直すとめっちゃ分かるんですよ。
分かり、稲の子供ってことですね。
そうそう、イナゴは稲の子だし、うん、タケノコはタケノコだし、キノコはキノコだし、う
ん
う
ん
う
ん、ああ、なるほど、だから別の漢字が当てられちゃったから、
そうですそうです、
分かんなくなってるって
ことですね。まあ、当然それやっぱりね、その漢字っていう外国語を日本語に無理くり入れたわけだから、
う
ん、当然表記が歪むわけで。
そっかそっか。
そう、だからあの誰だったっけ、和魂要塞を解いた人誰でしたっけ、とかね、元折宣長とかも確か、うん、日本語はひらがなで書いた方が本質がわかるみたいなこと確か言ってたと思いますね。
うん、でも国学者言いそうですね。
そうそうそう、うん、というわけでちょっと和魂要塞出てこないですけど、
うん、出てこない、
はい、あの行きましょうか、そのシリーズ、はい、塞ぐの語源は何だと思いますか。ちょっとわかりづらいな、これ。
全然わかんないな。
これね、蓋と一緒なんですって。
はあ、
蓋にの動詞形が塞ぐなんですって。
あ、そうなんだ、うん、蓋することなんだ。じゃあ、
そうそうそう、
はあは
あ、他にもね、肩、
あ、ショルダー、
はいはいはい、これの動詞形が
担ぐ、
担ぐなん
です。嘘、
だって肩にかけてるじゃん、担ぐって。
そうですね。
そう、え、やばくないですか、この
肩の動詞にしたら担ぐになる。
そうそうそうそうそう、え、だから腹を動詞にしたら、
はらむ、
はらむです。
あ、でもそれは何となく分かるわ。払うのは分かるわ。担ぐ。
急に冷静になって
た。いや、なんか今、担ぐの勢いと同じだけ驚こうとしたんですけど、あ、違うわ、払う
も。正直者ですね。いや、他にもね、綱。
綱、
綱引きの綱。
綱引きの綱ね。
の動詞形が
つなる、つなぐ、つなぐ、
つなぐです。つなげつなぐことです。
はあ。
楽しいですよね。
すごいな。そう全然考えたこともなかった。
はい。他にもね、フクロウとか、うん、フグ、魚ね、
うん、
あれもね、膨らむと同じ語源なんですって。
ああ、膨らむもんだから。
はい。
フグもフクロウもね。
はい。多分そして膨れるとか膨らむとかフグっていうのはプク。プクって多分こう口がうんってなるような様子から多分来てんじゃねえかなって僕は思ってます。
ルソー、ルソーすげえな。
そうそうそう。
合ってますよ完全に。
うん。他にも林の語源は何だと思いますか？
林の語源？パヤ、パヤシ。
ああ、これはね、木を生やすの名詞形です。
ああ、なるほど。
そう。
はあ、うわ、すげえ。
やばくないですか？
やばいっす。
やばいっすよ。
林はもうあれですもんね、木2つで林。
そう、木2つとしか、認識してないのに、生やすから来てるんですよ、あれ。
へえ。
えぐないっすか？
えぐい。すごい。
そう。まだまだありますよ。まだまだびっくりしてください。飯の語源は、
メス。
召し上がれの飯の名詞形です。
なるほど、なるほど。へえ。
そう、他にもね、関所の関とかも、
うん、
セク、まあ、これ塞ぐっていう漢字書く、うんうん、セク、せき止めるの関ですね、
はいはいはい、
との、名詞形ですね。セクの名詞形が関。
なるほど。
関所の関ですね。あと俺びっくりしたのは古い、
うん、
古いの語源は、古文で古って習いませんでした、
うん、時を、
あ、そう、時間が経過する、
あ、古い、
そうそうそうそうそうそう、
時を振ることを下手かな、
そうだから振るの形容詞が古いなんですよ。
はあはあはあ、
やばいっすよね。
わあ、すごい、それおしゃれ、
おしゃれでしょ、
それおしゃれでいいですね。
時間が経過したことが古いということなんだってことですよね。だから
なんか、だからやっぱこう、なんすか、大きな古時計、おじいさんの古時計とかって、うん、すごい今の聞くと味わいがありますよね。
古です。だから時間を減るって今は言いますけど、古が減るになりましたけど。
おじいさんと一緒に時を振ることをしてきた時計だなっていう、より一層文学性が出る感じで、あの光のマイナス取り返しました、ね。もっとピカピカしたもののマイナスを今なんとか取り返しましたね。
あと、営む、これも面白くて、糸間なしから来たんですって。これは
隙間がないってことですか？
あ、糸間ってのは暇です。
暇か、は
い、暇がない状態ってのが営むってことなんですって。
はあ。
だから営業の営の字ですよね、営むって、
うんうん、
仕事するって暇がなくなることだっていうことだっていうこと、なんか変なこと言っちゃったけど、
定義が
それなわけですね。そうそうそうそう、とかね、育むが、
うん、
羽にくるむと書いて育むなんですって、もともと。つまり親鳥が、子鳥がいた時に羽で包んで育てるっていうことから来てたんですって。
うわ、なんかその辺あれですね、なんか校長先生の説教臭い話シリーズで使えそう。
確かに。
なんか営むということは暇がないということですから、皆さん頑張ってやってくださいみたいな。
はいはいはい。
育むというのは
育
むことですから、そうやって育ててくださいみたいな。
スピーチとかで使えそうですよね。うん、ちょっと気の利いたスピーチをね。
そうか、気の利いたスピーチしたい人の家にあった方がいいですね。
そう、僕ね、ちょっとね、キンキンで結婚式のスピーチ頼まれて、
はいはい、
知人から、
うん、
いい語源ないかなって探して。
いや、もうそれやった方がいいですね。
でもね、ちょっとなんかあんまなかったですね。
嘘。
なんかね、すごく決断力のある人だったんで、
うん、
あの決断の語源とか喋ろうと思ったんですけど、
うん、
結婚式において意味言葉と言われる切るとか立つとかが大量に出てくるんで、はいはい、
あ、それなんか前もやりましたね、ゆ
る
ゲ
ーム。そうそうそう。
切る、決断は、ね、両方とも切るって意味だ。
そう、ディシジョンと一緒だっていう本質がっていう話しましたけど、使えねえな、これ。
最悪ですね。
せっかくね、うん、あの、するめを当たり目とかって言い換えたりしてるのに。
してるのに、決断を切ることで、両方とも切るって意味だから。
新郎さんは切ることが上手な方ですって。
最悪。
そう、言えないんで、
うん、
あれですけど。あれはね、ディターミンとしてね、終わりっていう意味なんですとか言ったらね、
もうダメですね、
シーンってなるんで、
うん、
そう。
そっか、いや、なんかすごい、そっか、言われてみると、あの、僕、物書きで一応本業をやってるんですけど、はい、言われてみると、めっちゃやりますもん、なんか、この一文、気の利いた形で加工してるなっていう時、
はいはいはい、
語源なんかないかなっていう。
あ、そうですよ、めっちゃすっげえ便利ですよ。
あの、そっか。
だから、その、よく物書きの方って、名言辞典とかを手元に置いて、
うん、
自分の引用したい文脈に合わせて、その名言持ってくるみたいなこととかをやるって聞きますけど、うん、語源辞典も結構できると思いますよ。
なるほどね、はい、わ、買おうってなりました、
うん、そうですよ、そうそうそう、その調子ですよ。
広げたいです、仲間を、ね、
そうそうそうそう、そう。大和言葉の概念を揺さぶられました、僕は。
うん、大和言葉ってあれですよね、日本の
昔の古来の言葉だと、うん、であとそれから訓読みの概念も僕は覆されましたね。
ほう、全然ピンときに来ないけど、
訓読みと音読みの違いは、何ですか、ちなみに。
中国由来で来たのが音読み、うんうんうん、で日本にあったのが訓読みです。
そうそうそうですよね、うん、馬って、訓読みですか音読みですか、あるいは大和言葉ですか。
訓読みなんじゃないですか。
訓読みだですよね、うん、漢和辞典にもほとんど訓読みだと書かれてるんですけど、
うん、
馬の語源は馬っていう漢字の馬っていう読み方からできたって書いてあるんですよ。
あ、でも中国語で馬って読みます、
ね、そう、馬ってことは、うん、馬も中国語由来ってことになっちゃいますよね。
あ、音読みじゃん。
音読みになっちゃいますよね。
本当だ。
そうだからね、こう結構ビビるんですよ、
はい、あ、うん、あ、なんか世界の真実に触れてしまった感じがしますね。
そうそうそう、
え、これダメじゃんっていう。
馬はね、そう、ちょっと引いてみましょうか。馬、馬、馬科の哺乳動物と、
うん、
で、馬という言葉も漢字の馬の音馬に由来するという説が有力である。朝鮮語丸、満州語モリンと関連づける説もある。で、この上代の金書きを見ると馬というようなまあ表記をしていて、
うん、
だから、こうここにもこう馬の形が伺われると。しかし平安時代になると馬と書かれることが多く、 MMA と発音されてたと思われるみたいな、なんかちょっとうんちくもいろいろ書かれていて、うんうんうん、まあ、要はその馬は馬って音からできたんじゃないかって言ってるんですね。
じゃあ音読みじゃないですか。
そうそうそう、音読み、うん、だからその訓読みと音読みを区別する意味っていうのが少しこう揺らがされるっていうか、
はいはいはい、
その雰囲気で大和言葉っぽいからって言って訓読みにしていいのかとかね、うん、読んでて思っちゃいましたね、これ見て。
なんかあれですよね、サスペンスとかでよくあるシーンで、
はい、
そのなんか昔の資料とかを探ってて、なんか世界の真実に気づいてしまうみたいな、
うんうん、
今まで我々が悩まされてた地震は人為的に起こされたものだったみたいな、
そうそうそうそう、
なんかそういう衝撃があります、ね、
そうそうそうそう、
今まで我々が訓読みだと思っていたものは音読みだった
そう、これがね一つじゃないんですよ、
いっぱいあるんだ、
はい、絵にし、これはどうだと思います、訓読みか音読みか。
絵にして円ですか、
はい、
絵にしは、え、訓読みじゃないですか、
はい、だからこれも円からできちゃうんですよ。
あ、音読みの円から、
円から絵にしになったって。
あ、言われてみると音一緒ですね、最初の。
そう、
EN が
まだありますよ、
うん、
ゼニ、
線から来たんですか。
来たんですよ、他にもね、ザクロもそうだって書いてありましたね
ザクロはもう全然ピンとこないけど、
ザクロはね、漢字で書くと木偏に石、
うん、
そして木偏に、はいはいはい、ルスのルなんですね、
うんうんうん、
だからこれを中国語読みすると
セキル、
シャクル、
シャクル、
はい、あの 石ってシャクとも読むんで、そう、
はいはい、
ジャクルとかって呼んでたんですって。
ほ
う
ほ
うほう、ここからザクロになったと。
へえ。
だからもともとザクロっていう名前があったんじゃなくて、シャクルとかジャクルからできたのがザクロなんですって。
へ
え。結構ね、そのだからカッパがね、実はポルトガル語だったみたいな話ってありますけど、
うん、
同じ感覚で結構大和言葉だと思ってるやつがその漢字の音読みからできてることがあるなって思って、
うんうんうん、へー、
これ焦りましたね
焦る必要ないと思ってですねああ、でもそれ面白いですね。
面白いですよね。
そうだったんだっていう驚きがある。
そうそうそうそう、こういうの収集してたらもうね、気づいたら3ヶ月経ってましたもう、
うん、あのみんなはねこれ聞く程度でいいかなそれは3ヶ月やんなくていいな
あの寝る前にやってたんですよ僕、
うん、
寝る前の入眠前に、はいはい、これをやるとなんかね、副交感神経が優位になる気がしましたね。なんか、
あ、じゃあリラックスして眠れます
ね。そうそうそうそう、うん、寝る前のモーニングじゃない、イブニングルーティーンとして読んでましたね、
はいはいはい、
あとはね、なんか思ってるより万能だけど今現代から消えたせいでつながり分かんなかったやつとかも、うん、まあ、ちょっと一個紹介したいなと思って、
うん、
裏っていう、これ心っていう字で裏って読むんですけど、まあ、要は心のことを裏と読んでいたと、
うんうん、
ここからできたことめっちゃあるんですよ。例えばね、占うとか、
心から来てるんですか、
占う、心を読むと、だからいうようなイメージ。
占うって心を読むから来てんの。
まあね、読むって言ってるのかちょっと分かんないですけど、占うね、うん、ちょっと待ってくださいね、占う
便利ですね
そうそうそう、パッと弾ける、これめっちゃありますよマジで、この裏シリーズ。占う、裏は、牧戦、占いのことですね、の意味があった。ナウは動詞を作る設備語で、うべなう、伴うなどと使われ、
うん、
上の語の動作作用を行う意を添えると。
なるほど。
で、裏については心と同じとする説があると。占うの意味は、まあ、今はでも吉兆によって吉兆など、吉 況などを前兆によって予想するって意味しか書いてないから、そうね、読むってまではここの辞書では言ってなくて、僕が今適当に出任せいただけでした。
うん、うん、まあでも心を動詞化してるってこと
ですね。そうですね、これめっちゃありますよ。恨むとか、
はあ、うお、恨むもそうなんだ。
ね、恨むはね、恨みる、心を見るから来たんだって書いてありました。
恨むことって心を見ることなんですか。
うん、なんで心を見るなんだろうな。
見ましょう。疑問を呈するシリーズ。
はい。あ、ここのね辞書にもね、また恨みる、心を見るから、どのようにして恨むの意味が生じたか、なお多くの曲折があるって書いてありますね。ちゃんとこのね辞典のいいところは、説がはっきりしてないものに関しては疑問を呈している
ん
ですよね。
やるの。
なんか、あの、面白い語源説みたいなのとかをバッサリ切ったりしてるし、
うん、
説が割れてることもはっきり書いていて、その説がどこに載っているのかっていうのもしっかりと書いてある。先行研究を踏まえた記述があるっていうのもいいところですね。う
んうんうん、へえ、やりますね、新明解。
そうそうそうそう、素晴らしいですよ。
三省堂でした
っけ。はい、三省堂書店ですね。
さすがっすね、三省堂。うん、
辞書の三省堂ね。
辞書の。
やりましたよね。新明解っていう言葉の重みをね、感じていただいて。
あんな歴史あるだけあるわっていう気になりますね。
そうそうそう、はい、他にもね、裏シリーズは、裏ぶれるとかね。
うん。
裏ぶれる意味わかります？
なんか、寂しい感じ。
そう、みすぼらしい様子になると。これは、裏が、心が溢れるから来たって書いてあります。
へぇ。
なんでそれからみすぼらしくなったのかわかんないですけど。
それなんかちょっとわかりません？
わかります？
寂しい感じって。
ああ、まあね。
ちょっとなんか、溢れてくるじゃないですか。
そうか、そうか。
郷愁みたいなもの。
そうですね。そうか、そうか。あと、他にも。
裏も衝撃だな、やっぱ。なんか、改めて。
恨む、
心を見ること、恨みるが恨むになって
る、ね、いや俺次のやつの方が衝撃でしたけど、
ね、なんすか次のや
つ。羨む、
あー羨ましい、
心を病む、羨むから来たんですって。
はー、なるほど、
そう、
はー、
これいいっすよ、ね、
あ、それいいわ、これいいわ、うん、これめっちゃいいっすね。
羨んでるやつは心病んでるんだっていうことですよね。だから、
あー、うわー、すげえ、
うん、最高でしょ。
いろんなとこで使えます、ね、羨むの語源は心を病むから来ているけど。
そうそうそう、
あ
ー、他にもね、意外なやつ言っていいですか、
はい、
うるさい、
うるさいって裏から来てるんですか。
これはね、そう、裏と背し、心にが狭いですね。だから心が狭い、裏狭しからうる背しになり、うるさいになったと。
ってことは、うるさいなって思った時点でお前の心が狭いんだよってことですか。
そういうことなのかな。ちょっと新明解さん見ましょうか。はい、せしは狭いの意味です。すなわち心を狭く閉じた状態にすることで、そこから心をそのような状態にする、下界への嫌悪感を表すことだった。心を狭く閉じた状態にすることで、そこから心をそのような状態にする、下界への嫌悪感を表すことにな
った。だから俺の裏が狭くなっちゃうよっていうのがうるさいだったんで、あ、だから今の我々の感覚のうるさいとはちょっと違う。
そうですね、
音に限らず嫌だなっていうものは、
そうですね、そうですね、音声に限らないってことなのかな。まあでもね、あの、別に僕ら今でも音声に限らないですからね。なんかこのデザインうるさくないとか
言
いますからね。
ああ、言うわ、本当だ、うん、そうだ。ああ、じゃあ、あれは心が狭くなってしまうような状態なんだ。
そう、嫌悪感を表してるんですね。
はあ、はあ、はあ、なるほどね。
はい、まだありますよ。嬉しい、
ほう、
これは裏プラスよし、
あ、
心がいい、
はあ、
マインドグッド、
へえ、
ってことみたいですね。
めちゃくちゃありますね。
まだありますよ。
はいはい、
憂う、
あ、
これも語源は不明だが裏関連ではないかと言われる。
なるほど、なるほど、
はい、でさらに心が裏なのは何なのっていうこともちょっとね、うん、回答がありまして、
うん、
裏は裏、つまり表と裏の裏ですね、
うんうん、
それから三髄にほ、うんと、なんて言えばいいんだあれ、筒裏裏の裏、
はいはいはい、
あれとも一緒で
袖が裏の裏ですね。
そうそうそう、うん、どれも人から見えないという意味を共有していると。
うーん、
表に対して裏ってのは人から見えないものだし、
ああ、そうですね、
裏ってのも陸地に入り組んでこもってるように見えることからこの名がついたと書いてありました。
はあ、
だ昔の裏はそうだったのかもしれない。
今のなんとか裏みたいなのは港のイメージじゃないですか。
そう、地名として残ってるやつはね、
めっちゃ見えそうな気しますけど、まあ地形的に見づらい場所だった
っていうことですね。そう、陸が入り組んでて、
もう僕さっき袖ヶ浦って例え出しちゃったんですけど、袖ヶ浦ナンバー死ぬほど見るから全然その見ないものとかけ離れてんなと思って。
そうですね、いや、もう現代、古代はそんなインフラ整備してない
まあそうですね、ナンバーとかないもんね。
まあちょっと話し出すとこれ無限に作れるんで、
うんうん、
まあ、好評だったら雑に無限に作りますけど、
うんうん、
まあ、こんなところがこの語源辞典を読んだところでパッと思った感想ですね、
うん
うん、どうです、ちょっと聞いてみて、
がっかり感がやっぱ がっかりしますね、なんかやっぱ全体的に、はい、なんだろうな、そのなんか羨むとかは、うん、いいなっていう、だからそれはプラスなんですけど、
はい、
なんかトータルがっかりしたな。がっかり、なんか日本語に対するがっかり感がありました
ね。あ、意外と受けないじゃ
あ。なんか面白かったんですけどね。内容としては面白かったんだけど、はいはい、なんか我々がこう心の支えじゃないですか、日本語って、うんうん。特にだから僕は文章を書いて生活してるんで、
はい、
その仕事道具なわけですよ。
はい、
だからできれば高尚なものであってほしい。神が宿っててほしいんですけど、
はいはい、
そうか、ピカピカしてるから光なのか。
そうですよ、光はピカピカしてるから、うんこと一緒ですよ、光なんて。
もうだから本当だね、本当だね、うわ、
光なんて所詮うんこですよ。
うわ、だから格式下がりますもんね、次から光の道を行けとか
言
うと、
ね、なんか他にもがっかりしてましたよね、なんだっけ、震えるとかね。
あ、そう、震えるとか、
うん、
だからなんていうんですかね、その教え示された真理に打ち震えたみたいなことを書くわけじゃないですか。
はい、
その時にもう、あ、これプルプルしてるから震えたなんだな、がっかりします。そうそうそう、なんか
ネーミングには結構その実は知らない、なんだろう、うん、本質みたいなのが隠れてたりしてるし、
うんうん、
あとは古代の人たちこんなことを考えたんだみたいなのに思いを馳せれる感じですよ、
うん
うん、だからこう LINE がないけどメールもないけど、うん、昔の人たちとこう喋ってる気になれるのがこの語源辞典かなって思いました。
いいまとめですね、それ過去との対話ができると語源をたどれば、
てか、まあ対話にはなってないので、正確には向こうから残してまた手紙を読ませてもらってる感じですかね。俺ら結構名前つけるの苦労したけど、こんな感じでつけましたよ、気に入ってくれましたかって言ってくれてるような気がしました。
語源が分かれば昔の人の感性とか、なんで名付けたかっていうのが分かる。
そうですね、そうそうそう、なんていうの、これだとまあ日本人の昔の考え方が結構見えてくると思うんで、うん、そうですね、味わい深かったですね。ごちそうさまでした。
なるほどね。じゃあ語源辞典気になる方は概要欄にリンク貼っときますんで。
そうですね、
はい、水野さんの語源仲間に加わるぞという人は買っていただければと思います。
そうですね、で読んで面白かった語源を YouTube のコメント欄をメモ代わりに使っていただいても構いませんのでね。
一人で600コメント残しても大丈夫です。
一応僕も皆さんに追いつかれないように、うん、今杉本勤先生の語源会を購入したので。
新しいやつまた読んでるんですね。
はい、やっぱ相見積もり取らないとねいけないので。
そうだね、違うこと書いてあるかもしれないしね。
はい、はい、ちょっとまあ語源本辞書をもう一冊ぐらい読んでみて、
うん、
まあ一説もあるだろうし他の発見もあるだろうと思うので、
うんうん、
それ読んでまた読み終わったら動画撮れたらいいですね。
そうですね、
はい、
また新しい発見は、
あとまあそのこんだけ折ってあるってことはね、ネタがこんだけあるってことなので無限に喋れます。
じゃあ好評だったらまた次も出します。
そうですね、
はい、面白かったぞっていう方はぜひコメントとか高評価とかチャンネル登録、ポッドキャストの購読と高評価などをしていただければと思います、
はい、大変ぎこちない宣伝でした。
そうですね。というわけで今回も終わりですかね。
はい、
はい、じゃあ今回も終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。